Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。3月です。上海はだいぶ暖かくなってきました。春の空気が漂い始めています。市場やスーパーでは大ぶりの甘いイチゴが大量に出回っていて、個人的にはとても嬉しいです。そのイチゴですが、値段が半月前に比べて3割ほど安くなっています。2週間ほど前は1パック50元、だいたい日本円で800円程度だったんですけれども、今ではですね35元、まあ500円、560円ぐらいで買うことができます。かつてのイチゴに比べると、甘み、それから大きさ、これは格段にレベルアップしています。また、かつてはですね、買って帰ってきて、まあ、数時間ほどすると、色が落ちてしまったり、あるいはぐにゃっと柔らかくなってしまったりといったものが多かったのですけれども、今のイチゴですね、ほとんどそういうことはないんですね。なぜなのかちょっとよくわかりません。まあ土壌とかですね、あるいは土壌改良とか、あるいは育て方が、まあ、昔とは違ったのか、その辺ちょっともう調べていないし、不明ですが、とにかく消費者としてはとても嬉しい状況です。さて、さまざまな問題がニュースでも連日報道された先月の北京冬季オリンピック、終了しました。で、こちらで盛り上がったかというと、まあ、少なくとも私の周りではあまり話題にはならなかったように思います。私自身ほとんどテレビの中継は見ませんでした。ただ、まあ、学生のモーメンツなんかを見るとですね、フィギュアスケートの羽生さんが、まあ、大人気でしたけれども、それ以外はですねあまりアップもされていませんでした。このオリンピックのニュースよりも、ですね、まあ、日本でも報道されていましたが、中国の徐州市のある町で見つかった、まあ、誘拐されて、まあ、売られて、で8人の子供を産まさせられた女性にまつわる事件が、このオリンピック開催期間を通じてずっとですね、SNS では議論されていました。閲覧転送数は3億回を超えていました。最終的には徐州市のさらに上の上級機関の江蘇省の政府、省政府がこれに関する調査チームを設置して介入することになり、最終的にはですね、この女性を買った男性、まあ旦那さんですね、夫とそれから売買を仲介した2人がですね、警察に拘束され、事件は、まあ、終わったかのように公的には扱われました。ただこの状況に関してもですね、結末に関しても実際には疑問を呈する声、いろんな問題がまだあるじゃないかというふうな疑問を呈する、SNS 上の書き込みとかですね、 も結構あったんですけれども、政府はこれ以上ネット民が騒ぐのを許さないとしたようで、これまで見ることができていた SNS のこの事件に関する記事の多くが削除されています。また、人身売買に対するその厳罰や、それから人権擁護を訴える学者、それから有名人もかなり出てきたんですね。で、その影響を恐れた政府は、そうした記事、学者や有名人の記事も削除しています。華々しく開かれ、そして終わったと、中国政府が言っていますけども、そのオリンピックの裏でこうした事件が表面に出てきたのも、なんとも皮肉なことだと思います。さて、この人身売買については、中国ではその歴史はかなり古いですね。で、実は今でも少なくない場所でその人身売買は行われています。正確なデータは不明です。いろんな情報があってですね、いろんなデータがあって、2万人といったり数万人といったりで、人身売買じゃなくてですね、失踪した、行方不明になった人は100万人という記事もあったりしています。で、実際にはどれが事実なのか、ちょっと判断のしようがありません。ただし、今回のこの人身売買の事件が氷山の一角に過ぎないということは、これは間違いありません。具体的なその人身売買の方法とか、その中身などについて知りたい方は、実際にですね、事実に基づいて作られた、中国の映画があるんですが、毛山という映画名ですが、毛山の毛は目倉ですね、それから山、自然の山川の山ですね、この毛山というのがありますので、この映画ぜひご覧になってみてください。私はこの数年前に見たんですけれども、本当にゾッとしました。で、この映画を撮影した監督のリ・ヨウさんはですね、この撮影後、現実はこの映画よりもっとひどいというコメントを残しています。またこの監督はですね、現実のあまりのひどさに一時的にですけれども、ちょっとうつ病みたいな感じになってしまったそうです。さて、今日の話題です。今回はですね、2月14日に重慶市、中国の重慶市で起こったある事件についてです。日本でも報道されていましたので、ご存知の方もいらっしゃると思います。簡単にですね、事件の経緯、概要をご紹介したいと思います。CNN の2月16日の記事になりますが、これをご紹介します。中国南西部の重慶市にあるアメリカのコーヒーチェーン大手スターバックスの店舗で、食事をしようとした警官グループが追い出されたとの情報が拡散し、SNS 上で、スタバ社への批判が巻き起こっている。スターバックスが14日に発表したところによると、2月14日ですね、この店舗には、2月の13日、警官4人のグループが訪れ、テラス席での食事を希望した。ところが後になって、その席で食事をしたいという別の客が現れたという。当社は、席の案内に使われた言葉が適切でなかったため、店員と警官の間で誤解が生じたとして謝罪した。これをきっかけに警官のグループが店から追い出される事態になったという話が拡散しました。中国版ツイッターの Weibo では今週、その話題の閲覧回数が2億回を超えた。14日には中国共産党機関紙、人民日報が Weibo を通し、スターバックスは傲慢な態度を改めるべきだと主張。同社に警官を追い出す権限はないと指摘した。スターバックス側は Weibo 上の声明で、店から警官が追い出された事実はないと説明している。中国はスターバックスにとって米国に続く主要市場だが、昨年12月には中国の2店舗で期限切れの食材を使ったと報じられたことを受け、調査の実施や公の謝罪を余儀なくされた。 以上が記事の内容です。中国といえば、お茶の文化が根付いていますけれども、1990年代後半にスターバックスなどが進出したことで、コーヒーを飲む習慣ですね、コーヒー文化が、流行をし始めました。中国の調査会社によると、現在も年率 27% 余りの勢いでコーヒー市場の成長が続いていて、その市場規模は2021年、だいたい3800億元、日本円で約7兆円の規模ですが、これが2025年にはその 2.6 倍に拡大すると予測されています。つまりスターバックスにとって中国は本国である米国に次ぐ主要市場となっているということです。以前はスターバックスは値段が高く高級な喫茶店のような感じでしたが、中産階級が増加したことで最近では大学生でも普通に入るような店になっています。それでもやはり、一部の人からすれば高級な、気取った外国資本のお店喫茶店だという意識は、未だにあると思います。こうした中で今回のような事件が起こった背景には、習近平氏をトップとする共産党の意識が強く影響しています。中国では米中対立などを背景にして、内需拡大を図る習近平指導部の統制によって、愛国心の高揚とか、民族主義、それから内向き思考が非常に強まっているためです。この事件で私が考えたのは、共産党を頂上とし、その意向をいい諾々と受け入れている多くの国民が持つ、歪んだ価値観ということでした。歪んだ価値観という言葉が適切でないということであればですね、異なった価値観と言うべきなのでしょうけれども、ただその、異なった価値観という、そういう普遍的な表現では語れないようなものを感じています。というのも、同じ中国人でも、考える力のある人はですね、今回のこのスタバの事件について次のような素朴な、感想をモーメンツにアップしているんです。ちょっとそのモーメンツを読みます。理解できません。スタバ側が店の座席を消費者に優先的に提供するのは常識ではありませんか。警察官が座って食事をする場所がないのは自分の雇用主、ここで言うと警察署ですよね、あるいはそのもっと言えば国家公務員なので国ということですけども、この雇用主に苦情を言うべきではありませんか。スターバックスのコーヒーはそれほど美味しいとは思いませんが、彼らが自分の消費者に優先的に扱う権利を維持しようとするのは普通ではありませんか。 SNS のこの件に関するコメント欄を見て、私は自分の常識を疑ってしまいました。以上ですが、これは上海の復旦大学のある先生がモーメンツにアップした感想です。これについては全く違和感なく受け入れられる、非常にその同意できる極めて常識的な考え方だと思います。でも、SNS はもとより共産党機関紙、人民日報というメディアは、先ほどニュースをちょっと紹介しましたけれども、この件に関してスタバ側の対応を強く非難して、警官は人民のために奉仕しているんだ、だから尊重尊敬しなければならないとして、スタバ側が謝るべきだという論調でコラムを発表していました。しかもスタバの対応を、その詳細を報じないで一方的に傲慢な態度と切り捨てています。こういう物言いは、今の中国の外交部ですねの発言と全く表足を合わせています。ここには2つの理解しがたい、歪んだ価値観があると思います。歪んだ価値観の1つ目です。これは、警官に文句を言ってはいけない、文句を言うのは傲慢であるという価値観です。でここでのポイントは、 警官がですね、国家の権威、国家権力の末端における象徴であるということです。人民日報の言っていることはそのことをもう文官に濃厚に漂わせています。このスタバの事件の発端は、勤務中の4人の警官が制服を着てですね、自分たちが持ち込んだ弁当をスタバの席を占領して食べていたということです。そしてその後、スタバの、商品を購入したお客さんが、座る場所がなかったために、店側がですね、この4人の警官に対して、お客さんに席を譲ってほしいと、言ったことから争いになって、その後警官が SNS にスタバの店員は私たちを追い出したと書いてアップしたのでした。でここで店員から移動を依頼された警官は何かを言って何か反論してですね、それで店員と言い合いになったようです。で結局店側はですね、110番通報したんですね。警官と言い争いになって、警察を呼んだわけですね。つまり110番通報をせざるを得なかったというのは尋常なことではありません。しかも当時店員と警官との間でどのような会話がやり取りされたのかということが全く分かりません。先ほどの人民日報は詳細を書いていません。そして人民日報の主張は店員と警官の会話のやり取りを全く無視しています。一方的にスタバが悪いと、決めつけているわけです。本当にスタバ側が悪いというのであれば、その時のやり取りをきちんと記事にして読者を納得させるべきではないでしょうか。初めから結論ありきの文章だったのではないかとか、あるいは人民日報の記者の主張に合わない会話だったから情報をあえて公表しなかったのではないかと、これ思われても仕方がない非常にずさんな記事内容です。いかに中国でもですね、警官に対していきなり他のお客のためにどけとかですね、そういったちょっと乱暴な言葉を使ったとはどうしても考えられません。特に相手は警官ですからね。でも人民日報はこのディテールを無視して、警官は人民のため国のために働いているんだと、そういう人たちに文句を言うなどとんでもない傲慢であると決めつけているわけです。でも考えてみてください。4人の警察官が職務中に制服を着たままスタバの商品を購入せずに、そのお店の商品を購入せずに、自分たちが持参した弁当を食うためにその店の席を占領するわけですね。陣取るわけです。もうこの時点ですでにおかしいと思いませんか。さらに警官らは席を譲るように言われたことに腹を立てた挙句、スタバ側の行為は許せないものだとネットに投稿して、ある意味ネット民をけしかけたわけですね。話のポイントが少しずれちゃうかもしれないんですけども、私は警官を敬えというところで、失礼ながら失笑してしまいました。信号無視をするパトカーを目にするのは日常茶飯事です。警官や警察署長などの汚職も当たり前のように SNS 等で目にします。またそういった話も直接知人友人から聞きます。自分たちの権力を悪用してやりたい放題です。もちろん信頼できる警官もいるはずだという意見を私は否定はしません。でもそういう一般論で私たちは日々の生活を暮らしているわけではないんですね。また職務に忠実で真面目な警官がいたとしてもですね、権力を悪用するような警官があまりに多い現状では、私は警官を信頼できません。さて、次に歪んだ価値観の2つ目です。2つ目は、不買運動の背景にある価値観です。今回の事件が報道された後、すぐにスタバで飲むのをやめようという不買を呼びかけるコメントが SNS に出ました。この事件を投稿した警察官の思うツボですね。もちろん不買運動は まあ、平和的で有効な方法ではあると思います。でも、この中国における最近の不買運動はどう見てもいびつな価値観に基づいているように思われます。簡単に言うと、共産党のプロパガンダが実を結んだものだと考えています。企業には人権を尊重する社会的な責務があるという発想は、国際的に国連でも確認されています。人権弾圧に、懸念を示した企業を市場から締め出そうとする中国共産党政府の動きは許されないと思います。例えば国連のビジネスと人権に関する指導原則では、人権尊重を国家と企業の義務としています。そして問題が発生した時の適切な対処を求めています。こうしたことから欧米企業では人権問題の姿勢をめぐって、まあ、消費者とか株主などの非常に厳しい視線にさらされていて、国連の原則に基づく対応は当然適切なものだというふうに考えられています。しかし中国では共産党によるウイグル人などへの人権侵害を事実として認めて、それを重視した外国企業に対して不買運動や営業妨害の動きが広がりました。例えば去年2021年の3月ですね、スウェーデンの医療大手である H&M はウイグル族居住区で生産された綿の不使用を決めたことで標的となりました。 SNS には二度と買うなといった投稿が集まって、通販サイトなどでは商品が検索できなくなりました。同じように2021年ですね、去年、アメリカのナイキとかドイツのアディダス、さらに、皆さんもご記憶されていると思いますけども、日本の、ファーストリテイリングですね、ユニクロも、過去に人権問題の懸念を示したことをネット上で批判されました。中国共産党はネットを厳しく統制しているにもかかわらず、一方で自身に都合の悪いことに関しては批判を黙認しています。これはまさに中国共産党政府による不買運動の後押しと考えていいと思います。実際に商務省の報道官は、企業は誤ったやり方を正し政治問題化を避けるよう求めると、まあ、外交部と同じようなことですね、金太郎飴のような言い方ですけども、をしています。中国市場でビジネスを続けたければ中国批判を控えよ、するなという非常に身勝手な姿勢です。今回のスタバの事件の背景には、もちろん悪化し続ける米中関係があります。共産党による、これまでの愛国教育とか、反米プロパガンダが功を奏したのでしょう。米国資本のスタバだったからこそ、今回の事件がここまで大きな問題になったのだと思います。これスタバでなければですね、これほど大きな問題にはなり得なかったと思います。こうした発想で行動する中国に対して、私たちが身につけてきた価値観、当たり前と思っている価値観で対応するのは難しいと思います。中国が価値観を共にするとして手を結んだ相手はどこでしょうか。ウクライナの主権を踏みにじって、他国の領土に堂々と侵攻したロシアなんですよね。中国には西欧的な価値観が通用しない、これは明らかです。今の中国共産党政権はいびつな歪んだ価値観、それが言い過ぎだというのであれば、日本を含めた西洋的な価値観とは全く相入れない価値観をその行動原理に持っています。個人単位ではもちろん、国としての日本政府としても、中国という相手を等身大で理解してタフな交渉ができる隣国にならなければならない、またそういう時期に来ていると思います。ただ、まあ、このことはですね、考えれば非常に悲しいことではあります。理性的な言葉が通じない相手とどうコミュニケーションを取るか、非常に難しい問題を私たちは考えなければならない状況に追い込まれているのです。 今回は以上です。お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. Yeah.